小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はシベリアの昔話、ランパスク爺さんの孫を紹介しましたね。
なんかすっとんきょうな話でしたね。日本の昔話と比べると全く違うんでね、ちょっと皆さん聞いてある方驚いたと思うんですけども、シベリアの話って全体として長くてね、とっても長いんですけどね、
はい、
でもやっぱりシベリアの風土というのかな、そういうものが感じられる話が多いですね。
やっぱり夜が長いから
そう、夜が長いからね、語りって夜ですからね、
さて今日はどんなテーマで。
今日もね、長い話なんですけどね、こんな話なんです。長靴片っぽと狐っていうんですね、昔々あるところにたった一人で暮らしている男がおりました。男には家族も親戚もありませんでした。この男はどんな仕事をするのも下手で、薪を切ることさえできません。ですから男の小屋の中はいつも寒く、その上苔で作った壁と柱との隙間を通して雪が小屋の中まで吹き込んでくるのでした。男は寒くて寒くて凍え死にそうでした。そんなある日のこと、ふと気がつくと誰かが小屋の戸を開けようとしていることがします。誰だい、うちの戸を開けようとしているのは誰だい。貧しい男は寝床に横になったまま尋ねました。そのうちに突然戸が開きました。見ると一匹の狐が入ってくるではありませんか。男は寝床の中から言いました。こいつめ、俺が起き上がれたらお前なんかたちまちのうちに追い出してやるんだが。すると狐が尋ねました。どこか具合でも悪いんですか。男は答えました。どこも悪くなんかないさ。そんならどうして寝床で寝ているんですか。着る服が一枚もないんだから、横になっているほか仕方がないじゃないか。狐は言いました。私に何か食べるものを分けてくれませんか。うちには食べるものなんかないよ。本当に何もないんですか。それじゃあなたは何を食べて生きてるんですか。そこの魚を干す棚の上に腐りかけた魚の頭が一つあるだろう。俺は時々それをかじっているのさ。それを食べさせてください。私は腹ペコなんです。狐はそう言ったかと思うと、あっという間に棚の上の腐りかけた魚の頭に飛びついて瞬く間に平らげてしまいました。これを見ていた男は寝床に横になったままとなりました。こいつめ、なんで食べちゃったんだ。俺の食べ物がとうとうなくなってしまったじゃないか。あなたはどうせもう片足をお墓の中に突っ込んでいるんじゃありませんか。食べさせてもらってもいいでしょう。キツネはそう言うとさっさと小屋から出て行ってしまいました。キツネが行ってしまうと男は横になったまま考えました。キツネのやつめ、俺の最後の食べ物を全部食べてしまった。俺が立ち上がることができて少しでも力を出したら、あんなやつ立ちどころに追い出してやったのに。男はそう思うと残っている力を振り絞って起き上がりましたけれど、またすぐに寝床に戻ってしまいました。男が横になるとキツネが再び現れて言いました。どうしました。まだ生きてますね。ああ、やっとのことでね。男がそう答えると狐が言いました。それなら何か食べたいでしょうね。何か持ってきてくれたのかい。骨付きの肩の肉を持ってきたんですよ。一体何の肩の肉だい。トナカイの肩の肉ですよ。それを聞いて男は言いました。でも俺はもう何も食べられないような気がするよ。この小屋には火の気がなくて、あんまり寒いものだから俺は物を食べる元気をなくしてしまったんだ。すると狐は励ますように言いました。それなら私が火を起こしてあげましょう。狐は、あなたはそこでじっとしてください。私が戻ってくるまで死ぬんじゃありませんよと叫ぶと、焚き木を探しに小屋を飛び出していきました。狐は駆けていき、燃えそうなものをかき集めました。そして小屋まで運んできました。そして火を起こすと、寝床で横になっている男に、ここへ来て温まったらどうですと声をかけました。その時になってようやく狐は合点がいきました。この男はなんと本当に体に布切れ一枚まとってはいなかったのです。狐は言いました。あなたはよくそんなことで生きていられましたね。私は何にもできないんだ。自分が欲しいものを手に入れることさえできないのさ。すると狐が尋ねました。おじさん、名前は何て言うんですか。みんな俺のことをバカにして長靴片っぽと呼んでいるがね。 男はそう答えました。狐は食べ物を男に渡して言いました。さあおじさん、私と一緒に出かけませんか。お前と一緒に出かけれるわけがないじゃないか。俺は何も着るものがないんだもの。着るものならすぐに持ってきてあげましょう。その間いろりの火を消さないようにしてくださいよ。狐はそう言うと走って出て行きました。それから長い時間が経ったのか短い時間が経ったのか、狐はちょうどいい大きさの毛皮のマントと毛皮の長靴を持って帰ってきました。さあこれを着てください。長靴片っぽのおじさん、それを着たって寒いだろう。でもあなたはここにいてはいけません。こんなところにいたらすぐに死んでしまいますよ。狐はそう言って外から干し草を山ほど集めてくると、それで男の体と足をくるんでくれました。さあ出かけましょう。狐が言いました。一体どこへ行こうって言うんだい。もう暗くなるじゃないか。男はそう言ってためらいました。まあいいから、とにかく私の尻尾に捕まってください。そこで長靴片っぽは狐の尻尾に捕まりました。ところがその途端、男の手は狐の尻尾にぴったりくっついてしまいました。狐はすぐに男を引っ張って走り始めました。細い溝や長い堀を越え、藪や岩を越えて走り続けました。長靴片っぽは狐に向かって叫びました。おい、もっとゆっくり走ってくれ、もっとゆっくり。こうして走っていくうちにとうとう一軒の家に着きました。狐は長靴片っぽを外に待たして家の中へ入っていき、声をかけました。おい、誰かいないかい。はいはい、ただいま。奥の方からこの家の主が返事をしました。すると狐は強い口調で命令しました。よろしい、では急いで暖炉に火を入れるように。今私と一緒に誠に偉大なお方がおいでになったのだ。この家の主が聞き返しました。なぜその方をここへお通しくださらなかったのです。そのお方はとても偉いお方で、私の申し上げることなどお聞きに届けにならないのだ。それに粗末な家にはお入りにならない。お前さんが直にそのお方にどうぞお入りくださいと申し上げてみるがいい。家の主は出て行って、長靴片っぽにうやうやしくかしこまって言いました。我が王様の父上、我がトレムの神様のお父上、どうぞ私めの家へお入りください。長靴片っぽは一言も答えません。地面を見つめて黙って立ったままです。仕方なく主は家の中へ戻っていきました。狐が聞きました。何とおっしゃっておいでだね。私は丁寧にご挨拶したのですが、一言もお答えになりません。そこで今度は狐が出てきました。ところが長靴片っぽは狐の言うことを聞きません。狐は仕方なくまた家へ入って行って言いました。すすけた汚い小屋へはあのお方はお入りにならないのだ。これを聞くと家の主が狐に頼みました。どうかお願いですから、あの方をここへお連れ申してください。どうかあの方をお招きしてください。狐は出て行って長靴片っぽに言いました。長靴片っぽさん、もうしばらくここにいらっしゃい。私がうまくやりますからね。狐はそう言ったかと思うと家へ戻っていきました。家の主が尋ねました。何とおっしゃっていましたか。あの方はわしの席を用意しておくようにと言っておられた。家の主は椅子にトナカイの毛皮をかけ、寝床には上等のなめし皮と毛皮をかけました。そこへ狐が長靴片っぽを連れて入ってきました。狐は入りながら命じました。みんな脇へ寄るように、このお方に指一本触れないように、お召し物を汚してはならないぞ。早速家の主は一匹のチョウザメを運んできて真ん中から切りました。その半分は細かく切り分けて生のままみんなで食べました。残りの半分は鍋に入れ煮て食べました。食事が終わるとみんなはすっかり満足して床に着きました。朝になると長靴片っぽは狐に向かって言いました。さあ出かけよう。俺はもうここにはとてもいられない。狐は急いで長靴片っぽに服を着せながら家の主に向かって命じました。トナカイを一頭ソルにつけてくれ。家の主は直ちに一匹の犬を使いに走らせトナカイを呼びました。トナカイが連れてこられると主はソルをつなぎました。ソルの用意ができると長靴片っぽが家の主に向かって命令するように言いました。さあ急いでくれ。お前の娘に十分な嫁入り支度をさせてすぐ後から私のところへよこすように。トレムの神様のお父上がお前の娘に嫁入り支度をさせて妻として捧げるようにと言っておられるのだ。主は仕方なく一台のソリを用意し、毛布や毛皮を敷いてその上に娘の嫁入り道具を全部乗せました。そして狐に向かって言いました。 あなたは先に出発してください、娘もすぐ後から行きますから。狐は走って行き、家の主は娘に言いました。お前が行ってしまったら私の家畜たちの世話をする者がいなくなってしまう、だからこの家畜たちも連れて行きなさい。そういうわけで娘はお父さんの言う通り家畜の群れを連れて長靴片っぽの小屋へ向かって旅に出ました。その間に狐はこっそり道端に隠れて待っていました。娘がどんな顔立ちをしているのかそっと見てやろうと思ったのです。というのは、この国の女の人たちは夫以外の男には決して顔を見せないからでした。ところが娘のそりを引いたトナカイは狐の隠れている近くへ来るとピタッと立ち止まってしまいました。仕方なく狐はこっそり遠くへ走っていき、また茂みの中に隠れました。しかし娘のトナカイはそばまで来るとまた立ち止まってしまいました。娘はようやく気がつきました。あの狐がどこかに隠れていてこっそり私のことを伺っているんだわ。娘はすぐさまベールを元通りにして顔が見えないようにしました。狐はがっかりしてかけていってしまいました。するとソリを引いたトナカイもまた走り始めました。狐は長靴片っぽの小屋へ戻るとこう言いました。長靴片っぽさん、さあ急いで急いで、お嫁さんがやってきますよ。大急ぎで家を作らなければなりません。さあ早いとこ、カラマツの木を削ってカラマツの板を作りなさい。クロマツの木を削ってクロマツの板を作りなさい。そしてその板を手際よく頭越しに投げなさい。そうすればカンナのよくかかったきれいな家ができますから。本当に狐の言った通りでした。カラマツの板とクロマツの板であっという間に一軒の素晴らしい家が出来上がりました。そこへ娘がたくさんの家畜の群れを連れてやってきました。けれども娘はベールで顔を覆ったまま一言も口を聞きません。みんなは揃ってごちそうを食べお酒を飲み、それから寝床に入りました。次の日、狐が長靴片っぽに言いました。あなたの家畜の群れを大事にしなさい。あなたが飼えるだけの動物を飼うのがいいでしょう。それ以上のものは逃がしてやりなさい。どこか他にもお腹を空かせた人間がいるものです。どこか他にも食べ物を欲しがっている人間がいるものです。あんまりたくさんの家畜を持とうと思ってはいけません。トレムの神様があなたのためにお決めになった分だけがあなたの家畜なのです。私はこれでお別れします。トレムの神様が私にお与えになった知恵で私はあなたを死から守ってあげました。私はあなたを生き返らせてあげました。狐はこう言ってどこへともなく姿を消していきました。長靴片っぽはあの家の主の娘と結婚して末永く一緒に暮らしましたという話なんですね。
面白いですね。
長い話でね、この狐が先回りしてってこう助けていくでしょ、
はい、
こういう役割の動物ってよく出てくるんですよね、ヨーロッパの話によく出てくる。日本にも時々ありますけどね、こういう狐が。でもね、僕とってもこの話が好きなのは最後のところね、
はい、
狐が言うセリフがいいなと思うの。あなたの家畜の群れを大事にしなさい。あなたが飼えるだけの動物を飼うのがいいでしょう。それ以上のものを逃がしてやりなさい。どこか他にもお腹を空かせている人間がいるものです。どこか他にも食べ物を欲しがっている人間がいるものです。あんまりたくさんの家畜を持とうと思ってはいけません。トレムの神様があなたのためにお決めになった分だけがあなたの家畜なのですって、これいいですね。こういう自然の中でね、こう厳しい生活の中で生きている人たちの一つの哲学だと思うのね、人生哲学だと思うね。あんまり欲張っちゃいけないで、わずかな食べ物をみんなで分けて食べるのがいいんだよっていう、そういう考えでしょ。これも普遍的な大事な美徳ですよね、人間が生きていく上のね。その意味では今のようにこう贅沢なさ、豊かな日本にもとっても大事なメッセージじゃないかなとか思ってね、この話好きなの。
そうですね、狐はでもその男に助けられたとかそういうことではないんですね、
でもないんですよね、あの要するに助っ人としてのね、自然からの贈り物だと思うんでね、よく出てきますこういうもの、その恩返しとかなんかじゃなくてね、要するに貧しいというか苦しい生活してるものを助ける、まあ僕の感じは神からの使いだろうと思うんだけどね、大事な存在として出てくるんですよね。長靴を履いた猫ってとても有名ですけどね、フランスのペローの話で、それも同じですよね。猫が主人公の先回りして先回りしていって、ちょっと嘘をついてね、主人公がいいように取り計らってやるってやつね、こういう役割の動物って時々出てくるんですね。
でも明らかに最後にメッセージ性のある
ありますね。ねえ、シベリアなんてすごい厳しい生活だと思うんですよ、うん、わずかな食べ物をみんなで分けて食べてるわけでしょ、うん、そういうところから出てきた話なんでしょうね、うん、だから僕はシベリアの話ってね、僕ら日本人から見ると本当に荒唐無稽なんだけど出来事はね、うん、だけどなかなかいいメッセージが入ってるっていうふうに思ってね、好きなんです僕、うんうん、そして長いんですよみんなこういうふうに、でそれはもうおそらく長い夜をね過ごすのに、それこそテレビも何もなかった時代ですからね、こうやってお話で楽しんだんでしょうね、みんな長い話なんです。
今日はシベリアの昔話、長靴片っぽと狐をご紹介しました、うん、本当に北の国っていう物語ですね、うん、
そうですね、いかにもそういう感じですよね、う
ん、雪とか狐、そうそう、トナカイ、
うん、トナカイもそうだしね、うんうん、
さて来週は、
来週ね、はい、もう一度その環太平洋のシリーズの一つとしてシベリアの話をねまた聞いていただきたいと思って、はい、次回はですね、はい、やっぱり今のようにその貧しい主人公が出てきて、でそれをある小道具が助けていくという話なんですけどね、ランプの神、作りの男の話だ、ランプの神、やっぱり夜の長い世界ではランプって大事なんでしょうね、うん、そのランプの神を作るおじさんの物語、聞いていただきます。
楽しみにしています、はい、それでは小澤先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。